明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
もうクリスマス？なみこさん、はい、早いもんですな。
もう12月に入りました。
クリスマスツリー、今年1年の苦労を木にかけて
なあ、なんてちょっと
字余り
ですけれども、早いですね。ぶつけ本番も12月の番組をお届けする頃になってしまいました。はい、
ラジオのね、クリスマスのキャンドルサービスの集いがありましたね。
いよいよ今週です。
12月の7日の金曜日、はい、6時半のオープンということは7時からスタートですかね。
キャンドルサービスが7時から始まります。
はい、なんかプレゼントいっぱいあるんですって。
もうね、すごい豪華プレゼント。
あら、まあ、
内緒の話しちゃおうかしら。
はいはいはい、大っぴらに内緒の話を。はい、
ハイポッドとかバイブルトークとか、とっても素晴らしいプレゼント。
あら、クリスマスの
あ
の、
あ、ですよ。
あら、ポッドって何？あの、お庭の花を入れるポッドね。
はい、そうじゃなくて、はい、こう持ち歩きができて、いろいろ聞けるね。若者たちが喜んでる。
私のポッドね。あんた英語知らないね。iPod って言わない。普通、マイポッドって言うよ。うん、違うのかな。
はい、とにかくどうぞいらしてください。
はい、山下先生がお話しなさるのかな。
あの、クリスマスメッセージがあります。そして500円くらいの可愛い交換プレゼントをみんなでしますから、お待ちください。入場は無料です。
はい、12月7日金曜日の夜7時ですね。
はい、場所をねちょっとお知らせしないといけないですよね。はいはいはい、JR のお茶の水駅からすぐです。徒歩2分です。お茶の水クリスチャンセンターの地下のアイリーンホールで開きます。
ナビコさんにも会いますから、ぜひ皆さん来てください。
はい、いらしてくださいね。
はい、12月、今年はね、今年というか今月はクリスマスのお話でしょうね、やっぱりね。
そうですね、先生、やっぱ12月はやっぱりクリスマスのお話聞きたいですね。うん、
でもね、
はい、
実は、
はい、
私ね、はい、トルコとエーゲ海なんぞ10月の初めまで行ってたもんですから ね、 なんかもうこのあたりで話したくてうずうずうずしてるんですよ。
あのリスナーの方が、うん、もうほら番組の中でも先生ちょっと予告して。
ああ、そんなことしたっけ。
そうなんです。
もう全部忘れた。
ですから
都合の悪いこと全部忘れる。
うん、ぜひ聞きたいと言われております。
はい、朝9月の終わりぐらいから10月にかけましてね、
はい、
パウロの伝道旅行の後と、うん、それから黙示録の7つの教会のうちのいくつかを、まあ、回ってきたんですよ。
いいですね。
聖書の旅というね、名前をつけまして、はい、私を入れて16人ぐらい集まったんですけれども、
立石正蔵先生と行く聖書の旅、うん、ということでしたね。はい、
苦労しましたけど楽しかったですよ。
あ、そうですか。
はい、一番最初にね、
はい、
あの本来はこれ、あの大阪の人たちが企画しましてね、
はい、
関西あの空港から出発する、はい、ということで作ったんですけど、はい、この企画をね、
はい、
ところが実際に集まったのは成田じゃなくて東京近辺の人たちが11人。
あ、じゃ あ、 あのかなり3分の2ぐらい大勢になって。そうそうそう。じゃあどんな風に？
だから羽田空港から一度関西空港へ行って、
はい、
そこでトルコ航空に乗り換えて、イスタンブールへもう13時間夜、眠れなかったな、きつくて。だから羽田から大阪へ行って、大阪で2時間ぐらい待って13時間乗ってイスタンブールへ行って、そこからまた2時間後ぐらいにカッパドキアっていうところに行ったんですよ。
カッパドキア。
カッパってあの日本の川流れるあのカッパドキアね。カッパドキア、はい、
ね、
うん、カッパドキアなんか違うんですね。
どんなところだったですか。
あの地形的にすごくまあ有名なところでね、皆さんもパンフレットなんかで読んだことがあるかもしれませんけれども、はい、そっちの方面よりはね、昔、今から2000年ほど前から1100年ぐらいまでにかけてね、クリスチャンたちが迫害を逃れて、このカッパドキア地方に住んで、たくさんのね、洞窟があるんですけれども、そこを広げてね、
はい、
おそらく数万人が住んでいたらしい。
あ、 なるほど。岩の洞窟の中に隠れて住んでいた。
うん、そうそう。まあ、キリスト教が公認されている時にはですね、うんと広げたわけですけれどもね、うん、トルコという国は、イスタンブール、これは昔のコンスタンチノープルね、うん、東ローマ帝国の首都だったんですよ、うんはいはい。この東ローマ帝国が滅びるまではクリスチャンたちがね、うんまあ、活躍していたわけですよ。
はい、
でそのローマ帝国がキリスト教となるまでの間、やっぱり迫害されたクリスチャンたちがね、うん隠れて住んでいたところ。うんでその引き続いてこのキリスト教の国家になるんですけども、このローマ帝国、東ローマが滅びた後、今度はね、オスマントルコの帝国になって、そしてマホメットが登場してきまして、イスラム教の国になっていく。でも最初はね、イスラム教とキリスト教は仲良く住んでいたんですけれども、
うん、
この時に大変なことは持ち上がってくる。実は、第一次世界大戦がそれなんですよ。1914年、あの恐ろしい第一次世界大戦の時に、はい、トルコは連合国側と敵対して負けちゃった。
はい、
それで負けた結果、トルコの領土というのは、列強国によってもう分割されてしまうことになったんですけども、この時に、ケマルという、まあ、ケマル・アタチュルクという、うん、トルコの今、国の父、国父と言われてるんですけどね。うん、
はい。
その人が青年将校団を率いて、はい、クーデターをやるんです。それで何をやったかと言いますとね、はい、この、トルコと、それからギリシャの間に国境線を確立させるために戦争をやるわけですが、うん、トルコ・ギリシャ戦争が起こる。これが、そんな長くかからないで、もう2年ぐらいで決着がつきまして、今度はトルコが勝つんですよ。で、トルコが勝ってその後どうしたかというと、うん、トルコの中に行ったクリスチャンおよそ100万人を強制移住でギリシャに追い返し、追い散らしていっちゃう。
これはまた大変、国が、そういうことをおっしゃったんです、政策として。
それからね、ギリシャにいたイスラム教徒を、うん今度は逆に向こうで交換して、50万人ぐらいいたんですけれども、それをトルコに連れてきて、両国ははっきりとギリシャ正教のギリシャと、イスラム教のトルコというふうに完全に分かれちゃう。この時にまあ、例のね、第一次世界大戦で戦った時に、このクルド人たちを味方に引き込んで戦うんですよね。うん
はい、
クルド人って国境なき民族で。
ね、今でもね。
うん、問題がありますよね。ねうん、この時にね、クルド人たちを味方に引き入れて戦ったんだけれども、彼らが自分の国をね、作るのをね、このケマル・アタチュルクは許さなかった。
許さない。
うん、それで今の問題になってくるわけですよね。
なるほど。うん、で、何まで繋がってんですね。
トルコっていうのはね、国境がたくさんありましてね、まずシリア、西から行きますとね、シリア、イラク、イラン、アルメニア、それからもう一つロシアのなんかと、こういうふうに国境がつながってましてね、
うん。
で、このトルコとイラン、イラクの国境あたり住んでるのはクルド人で、まあ自分たちの国を作りたいというんで今大変なね、戦争になってるわけですよ。で、今日言いたいことはね、はい、私たちはその、パウロの伝道旅行の後をね、探ってね、きっと、ああ、ここがね、トルコの、例えばエフェソの教会の後だろうとかさ、それからアンテオカヤ教会の後だろうかってことを期待していったんだけども、
はい、
イスラム教国になってしまったので、うんうんうん、キリスト教の遺跡、全然こうね、修復も面倒も見てない。
ああ、じゃあもう破壊されたまま。
うん、であるのは、ギリシャ、うん、アレクサンダーのギリシャ時代とその後のローマ帝国時代の遺跡がたくさんある。だけど、これがその教会の後ですよなんてのは、ほとんどもうね、無残にもなくなっちゃってる。
でもその後を皆さんを訪ねたんですね。
そうそうそう。それからね、聖書の時代の、この名前、土地の名前というのがね、変わっちゃったの。
あ、そうなんですか。
そう。例えば、ね、私たちは、聖書ではね、例えばピシディアのアンティオ系に大きな教会にできたってことを知ってるわけだけども、はい、アンティオ系なんて、そんな名前今ない。今、ヤルバチって。
へえ、そうなんですか、うん。
ヒエラポリス、そんな名前ありませんよ。うん、パムッカレとかね。
へえ。
それから、
全然わからないですね。
もう、名前が変わっちゃったんです。 私たちはほら、パウロの伝道旅行で一番重要なイコニオムなんてね、
はい、そうですね、
聖書に書いてあるとこしてでしょ、そんな名前今ない。
あ、
なんていうか、
うん、
今夜。
今夜、あ、うん、日本語みたいですね。
今日は、今夜は、今夜に泊まります、なんててね、バスで。
なんか、なんでですか、それは。
まあ、そういうわけで、
はい、
キリスト教のカラーを、
はい、
まあ、いわゆる払拭してですね、イスラム教国を作ってるんですよ。だから、アンティオキア、今のヤルバチ行った時にね、ガイドさんにね、クリスチャンは今、何人ぐらいいるんですか、10万人ぐらいの街ですけどね。ガイドさん、きっぱりと、一人もいません
あ、そうなんですか。
だから今、トルコの国には、首都の、イスタンブール、首都はアンカラなんだけども、一番大きなイスタンブールという町に、1000人ぐらいひょっとしたらいるかもしれない。その程度なの。で、今、トルコの中にあるキリスト教教会っていうのは、外人のための教会。
ああ、なるほど。
うん、
ああ。
トルコにいる外人のためのキリスト教会の建物があるだけ。ただエフェソのね、大遺跡が世界遺産になってますけれどもね、
はい、
あそこなんかはね、マリアの家なんていうのがね、山の上にあったんですよ。
あ、じゃあそれはキリスト教の。
キリスト教の。
ああ、
ほら観光客いっぱい来るから、
はい、
そういうのは保存して、金儲けになりますから。
ああ。
このね、エフェソという遺跡が、たくさん、大きな遺跡があるんですけど、うん、ちょっと離れた山の上にね、マリアがね、
うん、
イエスの弟子の、ヨハネのところに身を寄せて晩年を暮らしたっていうね、そういう伝説があるんですよ。
うん、
それがね、あそこなんだ。
あ、なるほど。
そのマリアの家っていうのがありましてね。
聖書に書いてないけど、伝説として残ってて。
そうそうそう。
うん、
ま、その後でね、聖書ができた後の様々な記録の中にも出てくるもんですから、
はい、
まあ多分ここだろうって言われてるんです。山の上、どうして山の上なんですか。隠れて住んでたから。そこにね、観光バスでダーッと登っていくんですけれどもね、なんと驚いたことに、その参道にね、道路のところにね、おみくじがいっぱいね、壁とか木にぶら下がってんの。
日本のおみくじみたい。
全く同じ。
そうなんですか。
カトリック的な発想だから、まあ何でも入ってくるんだけどもね。おみくじを読んでて面白かった。お金が儲かりますように、健康に過ごせますように、女房と喧嘩別れがじゃなかったら和解できますよ。いやー、そんなのがね、英語で書いたのものなんかあるんですよ。
私も先生、日本語じゃないのに、英語で、あ、そうですか。
あれは面白かったですけれどもね。パウロの伝道旅行の後を、私たちはね、車で回ったんだけどもね、これはパウロさん、炎天の中を苦労して苦労して歩いたんだな。胸がキュンキュンキュン
って
なりましたね。また、まあ、この話ちょっとご紹介しましょうね。
はい、そうですね。
今週のプレゼントは、
はい。いよいよクリスマスですので、クリスマスプレゼントの第2弾です。旧約聖書物語の CD、モーセとヨセフとヤコブ物語3枚を、お申し込みの方に、抽選で差し上げます。
ということは、
はい、
どこに申し込んでいい
ですか。抽選でなんと20名様、はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
早速じゃあ私もはがき出しましょうか。
ね、山下先生のメッセージですよ、
はい。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。クリスマスに向かって聖書をどうぞ読んでください。パウロの伝道旅行の後は使徒言行録に載っています。それでは来週までごきげんよう。
お元気で。